皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年6月25日のマス RA カテゴリから注目の論文4本をお届けします。1本目は CS ローからのクロス投稿でジェファン・キムさんによるクロージャー・アトラシズ&ローカルツ・グローバル・オブストラクションズ・イン・フィニテ・クロージャーシステム有限平方形における平方アトラスと局所から帯域への障害です。この論文では重なり合う有限の宇宙における有限平方作用素を扱い、局所的な情報をどうやって帯域的なシステムに統合するかという問題に挑んでいます。著者は局所的な平方形の集まりを平方アトラスと名付けました。複数の局所的な視点を組み合わせて一つの大きな平方作用素を作ろうとする試みですが、ここで難しいのが帯域的な拡張をしたせいで、もともとの局所的なルールにはなかったはずの結論が勝手に導き出されてしまうことです。これを防ぐために著者はチャート可視の障害という概念を導入しました。これは帯域的な電波によって生じた結果がある局所的な領域の言葉で書けているのに、その領域のルールでは認められていないという矛盾のような状態を指します。驚くべきはこの障害が一つもなければ局所的な関係を完全に保存したまま帯域化できるという判定基準を導き出した点です。有限系を扱っているためこの基準を使えば計算によって障害があるかどうかを直接チェックできるのが実用的でいいですね。さらにインデックス付き心理空間や正準な張り合わせ定理についても論じられており、局所的なデータがどのように帯域的に伝播しどのような条件で整合性が持たれるのかを構造的に鮮やかに明らかにしています。2本目はマス RT からのクロス投稿でミルティアディス・カラキケスさんによるイクイバリアント・クレフト・エクステンションズ&シングラー・イクイバレンシズ同辺クレフト拡大と特異同値です。この論文ではアーベル圏のクレフト拡大を同辺的に持ち上げたときに特異圏にどのような影響が出るかを探求しています。具体的には有限群が間の自己同型を通じて作用している状況でクレフト拡大から生じる圏の間の特異同値を同辺な設定まで拡張できるかという問題に取り組んでいます。著者は関数項や自然動系が群作用と整合的であれば拡大を同辺的に持ち上げられることを証明しました。特に肺拡張という具体的な枠組みを用いて同辺的な設定における同来関数の性質を一般化し特異圏を分析しています。ここでの革新的な結果はある条件の下で制限関数が特異同値を誘導することとその同辺的な対応物が特異同値を誘導することが同値であるという点です。群の異数がある数として可逆であることなど絶妙な条件が組み合わさっているのが面白いところですね。理論的な議論だけでなくテンソル間や自明拡大といった具体的な例を用いてこの理論的な持ち上げが実際に特異同値を導くことを示しており、非常に説得力のある構成になっています。3本目はマスドット4からのクロス投稿でフセイン・アルラシードさんによるアンアルゲブレイック・ビューポイント・オンリネアー・ディファレンシャル・イクエーションズ線形微分方程式への代数的な視点です。この論文は私たちが学生時代に機械的なテクニックとして習った線形上微分方程式の解法を代数的な構造として捉え直そうという試みです。未定係数法や消去法といったともすれば当てずっぽくな操作に見える手法が実は多項式簡約化群の理論に基づいた非常に理にかなった仕組みであることを明らかにしています。具体的には定数係数の微分演算子を多項式間の要素として扱い微分方程式を解くことを無限次元ベクトル空間における線形代数の問題へと変換しています。特に解が重複したときに現れる共鳴現象をジョルダン差を完成させるための一般化固有関数が必要な状況として説明している点が非常に鮮やかです。また ベルヌーイ方程式などの非線形方程式を微分動作写像を用いて線形ベクトル空間へ移し、線形化して解くアプローチも取り入れています。一番面白いと感じたのは、常微分方程式が解きやすい理由を多項式間が主イデアル聖域であるという性質に結びつけて説明している点です。変微分方程式になるとこの性質が失われるため、解の構造が複雑になるという対比は理論的な納得感が凄まじいですね。最後はマスドット DG からのクロス投稿で、イリアス・エルメーディスさんによるオン・ザ・モザートリック・フォー・ライサボール・ゲブラス&フォリエーションズ D 代数部分間と洋上構造に対するモザーのトリックについてです。この論文では D 代数部分間や D イデアル、そして洋上構造という幾何学的な構造が滑らかに変化したときに、それが実質的に変化していない、つまり自明であるための必要十分条件を明らかにしています。具体的にはコホモロジーという道具を使って、ある変形が単なる動形写像や微分動作写像で定数状態に戻せるかどうかを判定する基準を設けています。特に洋上構造におけるモザーのトリックを外部の知識に頼らずに自前で証明しきっている点が素晴らしいですね。手法としては、時間に依存するベクトル場を構築してその流れを解析するという非常にダイナミックなアプローチをとっています。多様体がコンパクトで変形のコサイクルがコホモロジーで滑らかに消えるならば、その変形は自明であるという結果を導き出しました。代数的な D 代数の研究と幾何学的な洋上構造の研究という一見離れた2つの世界を1つの枠組みで統合しようとする視点には非常に心地よい一貫性を感じます。これにより将来的に一般のリー部分代数則へとこの理論を拡張できる道が開かれたことになります。さてさて、今回は有限平方形や特異動値から線形微分方程式、洋上構造、コホモロジー、そしてリー代数まで数学の深淵に触れるエキサイティングな時間でした。これらの概念が織りなす構造の美しさを存分に堪能できたひとときでしたね。それではまた次回お会いしましょう。